皆様おはようございます。
おはようございます。
アドベントの第2週に入り、救い主がユダヤ人のみならず世界のあらゆる民族のために来られたことを覚える季節に入っています。今日の聖書箇所はそうした時期にふさわしいものです。私たちはマルコ福音書を読み進めてまいりましたが、これまでの主イエスの伝道の対象はガリラヤに住んでいるユダヤ人にほぼ限定されていました。ほぼと言いましたのは、一度だけ例外がありまして、それはレギオンと呼ばれる大量の悪霊に疲れていたゲラサの地での出来事のことがありました。悪霊に疲れていたゲラサ人は異邦人、ユダヤ人から見て外国人ですので、イエス様はすでにユダヤ人以外の人にも救いをもたらしていたことになります。しかしこれは例外的な出来事であって、イエスのこれまでの活動はもっぱらユダヤ人のためのものに限定されていました。イエスが天に帰られた後、使徒の時代になった時に福音はユダヤ人のを超えて異邦人前まで広がっていきましたが、しかしイエスはパウロのように小アジアあるいはヨーロッパにまで伝道旅行することはありませんでした。ガリラヤあるいはユダヤに隣接した狭いエリアの異邦人と接触を持つことはあったものの、積極的にユダヤ人以外に伝道しようという姿勢はイエスの伝道活動からは見ることはできません。イエスの宣教の対象というのがユダヤ人のみに絞っていた、そう見えますのはどういうわけでしょうか。救い主イエス様の活動はユダヤ人に限定されていたように見えるわけですが、それはどうしてかということなんですね。これ大事なことなんですが、それは当時のユダヤ人の考えでは、救いはまずユダヤ人に提示される、そしてユダヤ人が回復する、復興する、それが実現した後に異邦人への救いが始まると信じられていたんですね。まずユダヤ人の回復が最初に来るということですね。そのようなユダヤ人の信仰を言い表している言葉がイザヤ書にあります。有名なとこですが、開けずに結構ですが、イザヤ書の49章の6節というのがありますね。ここにこうあります。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするということがありまして、ここは2段階の救いの計画があるわけですね。イザヤ書というのは、聖書の縮図とも言われるようにですね、神様の救いの計画が本当に書かれている書なんですが、そのイザヤ書によりますと、世界に救いをもたらす神のしもべ、主のしもべという人物がいるわけですが、この主のしもべは最初の働きというのは何かというと、まずヤコブの諸部族、つまりイスラエルの人々を立ち上がらせる、これがですね、最初の主のしもべのミッションですね。まず、神のしもべはヤコブの諸部族イスラエルを回復させる。ですからイエス様はまさにこの主のしもべとしてイザヤ書に予言されているわけですが、イエスはまずですね、その働きを通じて十二使徒をはじめとするユダヤ人イスラエルの人々を奮起させたわけです。イスラエルを霊的に復興する、回復させたわけです。それから後に、ユダヤ人の人たちがユダヤ人のみならず異邦人にまでもイスラエルの神の救いをもたらす、そういう使命を与えたわけです。ですからイエスの昇天後に人たちはユダヤ人の教会を超えて異邦人にまで救いを及ぼしていったわけです。ですから、その働きが使徒の働きに乗っているわけです。イエス自身はですね、そのような異邦人への救いを可能にするために、まず最初に神の民であるイスラエルに新しい力を与え奮起させたわけです。それがご自分の使命であると理解していました。そのためにイエスの伝道活動は主にユダヤ人の間に限定されていたわけです。しかしそれでもイエスもその活動の間で異邦人たちと接触する機会は少なからずありました。前回のレギオンの件もそうですが、 その時のイエスの取った行動というのは、イエスに従う人たちにですね、異邦人伝道のための重要な道備えになっています。非常に大事な道備えであります。ですから今日の箇所はそのような、まあ、貴重なというか、異邦人にイエス様が伝道するところですが、そういう場面なわけです。そのことを念頭に置きながら今日の御言葉を味わっていきたいと思います。ですから今日のところはですね、今までのところはガリラヤで異邦人、ユダヤ人伝道をしていたイエス様が異邦人の地に入っていく、そういう場面なんですね。で、今日の24節ですが、まずイエス様はツロという地方に向かわれました。ツロというのはガリラヤ湖からはですね、50キロほど離れているわけです。マラソンぐらいの距離ですが、地中海沿岸にある地中海沿いの完全に異邦人の地です。まあ、ツロはティルスともよく呼ばれますが、まあ、この異邦人の地に行ったわけです。でイエスもかつてですね、レギオンを追い払った場面がありまして、これゲラサというところですが、まあ、ゲラサというのはガリラヤ湖の湖畔なんですね。ですから、まあ、異邦人の地なんですが、ユダヤ人とも交流の深い場所であったわけですが、ツロというのは地中海に面した地であって、ユダヤ文化の影響下にはない国際的な都市でした。ですからここはユダヤ文化圏ではないわけですね。そこに行かれたわけです。ツロはイスラエルとは数百年に及ぶ長い交流を持っていまして、ダビデ・ソロモンの時代にも、まあ、高級レバノン杉というのをですね、提供して、まあ、宮殿や神殿のための木材を提供した、そういうところです。一時期は大変栄えた都市でありましたが、アレキサンドロス大王ですね、この地中海のみならずペルシャインドまで征服したアレキサンドロス大王に反抗したために徹底的に破壊されています。で、旧約の預言者イザヤもそのことを預言しています。ツロに対する宣告、タルシシュの船よ泣きわめけ、ツロは荒らされて家も港もなくなった、まあ、こういう非常に厳しいですね、預言がイザヤ書にあります。まあ、ツロは滅ぼされるということは預言されていたわけですが、まあ、しかし、イザヤはこのツロが復興もされるということを予言しています。で、この予言はまたイザヤ書にこうありますが、70年が経つと主はツロを顧みられるので、彼女は再び、ここは遊女の報酬を得て地のすべての王国と地上で淫行を行うと書いたんです。まあ、何かこの復興なのかですね、避難しているのかわからないような予言なんですが、まあ、一旦このアレキサンダー大王に、ね、滅ぼされて70年後に復興するんですが、その復興することがですね、なんか遊女の報酬とかですね、地上の王と淫行を行うという、このなんかヨハネ黙示録に出てくるような言葉を使っているわけですね。ですから、まあ、これは結局ツロという国は貿易港なので、海外とたくさんの貿易をして大きな利益を得るわけですが、まあ、これをこう遊女の報酬と呼ぶというのはですね、非常にツロに対する厳しい見方があるわけですね。この地は汚れた地であるという、そういう視点なんですね。まあ、それはツロというのが、まあ、ことの神を敬わない偶像に仕える国として見られていたからですね。ですから、ツロというのは、まあ、ユダヤ人からするとこう非常にこの悪い都市であると、もう背徳の都みたいな感じで見られているわけですね。で、これは、まあ、イザヤというのはイエス様よりずっと前の時代の人ですので、まあ、アレキサンダー大王もずっと大王というのはですね、紀元前300年ぐらいの人ですから、イエス様の時代よりもずっと前の時代なんですが、しかしですね、イエス様の時代もこのツロは良くない場所であると、非常に悪い都だというですね、そういう風に見られてるんですね。まあ、そのことを示している箇所は1箇所ありますので、ちょっとそこは一緒に見てみたいんですが、マタイ、マルコの前のマタイ福音書というのがありまして、11章のですね、21節というのがありまして、これ皆様の聖書の21ページですね、新約の21ページにですね、イエス様の予言がありますね。11章21節から23までを読んでみたいと思いますね。お願いします。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒野をまとい、灰をかぶって悔い改めていただろう。まあ、しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日には まだお前たちよりも罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムのは今日まで残っていたことだろうというですね、こういう予言なんですね。これ何の予言かというと、コラジン、ベツサイダ、カペナウムというのはみんなガリラヤの町なんですね。これユダヤ人の町であると。でそのコラジン、ベツサイダ、カペナウムはですね、ツロ、シドン、そしてソドムと比較されてるんですね。ソドムってのは皆さんご承知のように旧約聖書に出てきますね。ソドムというのは、アブラハムの時代ですね。アブラハムの時代に、ですね、ロトが、ね、住んでいた町で、神様によってこうあまりにも罪深いので、焼かれてしまった、そういう背徳の都の、象徴ですよね。ですから、ソドムってすごく悪い町なの でツロとかですね、シドンというのはこのソドムとこう同列にされてるわけですね。ですから、コラジン、ベツサイダ、カペナウムはユダヤ人の町なので、そこでイエス様がいろんな御業をなさったと。でここのですね、イエス様のなさった技がもしもソドムとかですね、ツロで行われたら、罪深い、ソドムやツロの人でさえ悔い改めただろう。ですから、こういったユダヤ人の町はこのソドムやツロよりも悪いんだという、そういう非難をしてるわけですね。ただこういう文脈でこう引用されること自体、ツロってのはすごく悪い、イメージですよね。こうソドムっていうのは有名な町ですけど、ソドムと同じぐらい悪いイメージで語られてますので、やっぱりこのイエス様の時代に、非常にツロというのはですね、このユダヤ人から見るとこう評判の悪い、いかがわしい場所として書かれてるわけですね。そういう、ソドムのようなですね、ツロに主イエスが行かれたという、そういうふうに読んでほしいんですね。ここは非常にですから、ちょっとユダヤ人からするとですね、イエス様ツロなんかに行くんだという、そういう感じのところなんですね。ただ、ここではイエス様がツロそのものに行ったというのは書いてなくて、ツロの地方って書いてますので、ということはツロというのは大きな都市ですので、ツロが管轄するエリアが周辺に一帯に広がっていたわけですね。ですからそのツロの周辺のどこかにイエス様が行かれたということなんですね。でそこでイエスの行動について、マルコは、家に入られた時誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかったというふうに書いてますね。こう誰にも知られたくなかったというのはなんかこう隠密行動みたいですが、しかしですね、それは逆に言うとこの異邦人、要するにユダヤ人ではない異邦人の土地でもですね、イエス様の評判はもう立っていたわけですね。ですからガリラヤで活動したイエス様ですが、ガリラヤを越えて外国人の地でもですね、イエス様の評判はもう十分伝わっていたわけです。しかしですね、イエス様はこの異邦人の地で癒しの技を行うことをどうも慎重に、になっていたようですね。ですからここで、自分が来たということが知れ渡るといろんな人が来るので、癒しの技をこう行うことに慎重だったので、自分がいることをですね、知られないようにこの隠密的な行動を取られたわけですね。でなんでこのイエス様はですね、異邦人の地に行ってですね、異邦人に救いをもたらすために、もっとこう自分をですね、紹介してもいいんじゃないかと、福音を伝えようとしないのかということを私たちは思うわけですが、しかしこの時代はですね、ちょっと私たちにはこう、ピンとこないわけですが、ユダヤ人と異邦人というのは非常にこう接触がなかったんですね。なかったというか、もうユダヤ人は外国人を嫌っていたわけですね。日本でいうとこの、幕末が近いかなと、こう尊王攘夷とかでね、偉人とかで言ってね、外国人を非常に毛嫌いして、明治維新になると逆にでこう外国人も大歓迎なんですが、その前はもう本当にこう外国人をですね、排斥しようという、そういう時代だったんですが、その感覚に近い時代なんですね。でイエス様が天に戻られた後、イエス様の活動の後の時代のことを書いている使徒の働きの時代でもですね、そのイエス様の時代の後でもユダヤ人たちは異邦人と接触しなかった。ですから使徒ペテロはですね、使徒の働き10章28節でこう言っています。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりすることは立法にかなわないことです。立法に反していると。私たちユダヤ人は外国人と付き合ったりですね、訪問しないんだということをイエス様の活動の後でさえ言ってるわけですね。人たちは外国人と付き合わないと言っている。ただ、それがだんだん変わっていくのが人の働きのわけですが、 それまではもう基本的にユダヤ人は外国人と付き合わないということなんですね。でなぜそんなにこの、幕末の日本はね、こう鎖国で海に囲まれてますので外国人見たことないっていう、そういう感じだったわけですが、この当時のユダヤ人はね、いろいろ貿易とかですね、いろんな付き合いがあったわけです。しかもローマという外国に支配されてますから、外国人としょっちゅ う交流があったにもかかわらず、それでも外国人と付き合おうとしなかった。なぜなのかということはですね、その背景には先週お話ししました、汚れの意識があるんですね。汚れの意識、ユダヤ人は汚れているものに触ろうとしないんですね。で、清いと汚れっていう、そういう意識がすごく強くてですね、ユダヤ人は常にこの清い状態に自分を保とうとしたんですね。で、どういう状態が清いか汚れているかというのを先週お話ししましたが、ユダヤ人はですね、まずどういう時に汚れるかというとですね、これは先週お話ししましたけど、レビ記にありますように、基本的に体から何かの漏出がある場合ですね、血が出るとかそういった場合にその人は汚れた状態になる、これが汚れなんですが、ただ体から何か漏出があるというものはですね、こういう汚れは一時的なものです。これはずっとこの何か、汚れがこびりつくわけじゃなくて、ある時間が経過する、あるいは清めの儀式を行うと清くなるんですね。ですから一旦こう何か汚れてしまってもですね、清めの儀式を行われ、時間が何日間経つともう一回清くなるわけですね。で、これが汚れのポイントですから、一時的であると。で、もう一つですね、この精神的な汚れは大事なんです。罪とは関係ないです。罪とは関係ない。この人は汚れているというのはですね、決してこの人は罪人だという意味じゃないんですね。これは儀式的なものでありますので、例えばですね、子供を産むと汚れるんですね。でも子供を産むことが罪なわけないですよね。ですから子供を産んで汚れちゃうってことは、この汚れというのは罪とは関係のない聖書的な汚れというのはですね、一時的なですね、ものであって、これは罪とは全く関係ありません。全く関係ないというか、関係あるものもありますが、基本的なですね、汚れというのは、儀式的なものでですね、時間が経てば消えるし、あるいはこう清めの儀式を行えば消えるわけです。そういう一時的なものであると、というですね、この一つの汚れ、聖書的な汚れの概念とですね、もう一個大事なあれがあるんです。大事な観念がありまして、これはですね、もっと深刻で、持続的なというか、このずっと残ってしまう汚れとなるんですね。これがもう一つ聖書的な概念としてあります。それは何かというとですね、つまりさっきの儀式的な汚れというのは、何かこうたまたまね、血が出ちゃったとかそういうことで汚れるわけですが、そうでなくて、これは意図的にこう不道徳な行動をすると生じる一種の道徳的と言ってもいい汚れがあるわけですね。で、そういう汚れはですね、こびりついちゃうんですね。で、儀式をやっても取り除けない、そういう汚れがあるということですね。ユダヤ人は同じユダヤ人同士であってもですね、遊女とか酒税人と交際を避けていましたが、それは彼らが罪に汚れているとユダヤ人が信じていたんですね。これ私たちも持ってると思います。私たちも現代人もですね、不倫をしている人を見ると、あの人不潔だねとかですね、あの人汚れてるねっていう、そういう感覚とか形容しますですよね。あの人汚れてると、あの人不潔よみたいな、そういうことを言うわけですが、これと非常に近い感覚を持ってるわけですね。ユダヤ人は、罪人は一つこの儀式的な汚れとは別の道徳的な汚れを持っているという概念があるわけですね。で、これは儀式の方は、儀式的な汚れは聖書に書いてある儀式を行えば取り除けるわけですが、道徳的な汚れはですね、もうその人にこびりついてしまうわけですね。で、そういう感覚があって、そのユダヤ人から見ますと、外国人、異邦人は丸ごとこの汚れている、道徳的に汚れている人々という、そういう範疇に入っちゃうんですね。なぜならば、彼らは偶像を礼拝しているからです。異邦人というのはもちろん、ユダヤ人から見ますとユダヤ人のルール、食事の規定、豚肉食べないとか、そういうことを全然守ってないので、そういう儀式的な汚れもあるとは言えるんでしょうけど、ただ、外国人は聖書とか知らないので、別にユダヤ人のですね、食事のルールを守らないかといって、知らないことを、できなくても罪じゃないわけですね。ただ、どの民族にとってもですね、偶像を拝むということは罪になりますので、そういう罪をずっと犯している人々は、汚れているんだと、そういう意識をユダヤ人持ってるわけですね。 異邦人はですからそういう儀式ではなくて本当のこう道徳的な本質的な穢れを持っているというユダヤ人の感覚があったわけです。まあ、こういうユダヤ人の感覚をですね強く表しているのが例えばですねレビ記にもありまして、ちょっとこれ開けずに結構ですがレビ記の18章24、25節にはですね ある、まあ、ここを読みますとですねこれはモーセに率いられたユダヤ人ですねイスラエル人がエジプトからカナンの地に向かう時ですがそのカナンの地に住んでいる異邦人に対して語られた言葉ですねこれをお読みします。レビ記の18章24、25節です。こうあります。あなた方はこれらの奴隷、まあ、つまりこれらの罪深い行いによっても身を汚してはならない。身を汚してはならない。ですから罪が身を汚すということですね。私はあなた方の前から追い出そうとしている国々はこれら全てのことによって汚れており、ですからこの罪によって汚れており、このようにその地も汚れており、それで私はその地を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるということになってましてです、ね、これは何かというと、まあ、イスラエルが入っているカナンの地の人々はですね、偶像礼拝とかいろんな罪によってもう汚れちゃってるんだと。で彼らは汚れているだけでなくてですね、彼らの住んでいる土地も汚れていると。ですから主は彼らを追い払うんだという、こういうことが語られているんですね。ですからこれがユダヤ人の持っているですね、もう一つの汚れの意識なんですね。一つは儀式上の汚れ、まあ、これは罪とは関係ないですが、もう一つはこの罪を犯すことによって、まあ、人が汚れていくという、まあ、実際これは霊的なレベルですけどね、そういう意識を持っていた。ですから恒常的にこう偶像礼拝とかですね、また道徳的にもちょっとこうユダヤ人からするといかがわしい異邦人は罪に汚れてるんだというです、ね、感覚を持っていた。ですからユダヤ人は異邦人と付き合おうとしないわけですね。もう最低限のこう商売とかですね、そういう時だけ付き合う。でも異邦人と会ったらもうすぐ体を清めるとか、ね、そういうふうになるべく付き合わずにですね、まあ商売上最低限のことだけしかしないというふうに、まあ、個人的に友達にならないという、そういう時代なわけです。イエス様の時代というのはもう基本的に外国人とはもう必要最低限の接触を取らないと、まあ、そういう時代なわけです。まあ、そういう時代なのでイエス様もですね、ツロの地ですね、ソドムのようにこう汚れているツロの地では異邦人と接触をしないお忍び的な行動をとっていたということなんですね。まあ、しかしですね、ここにフェニキア出身のギリシャ人の女性がイエスを一生懸命探してやってきたわけです。イエス様の評判を聞いてやってきた。フェニキアというのは今日でいうレバノンあたりですね。まあ、レバノンというと有名な日産のカルロス・ゴーンが、ね、逃亡した、先ですよね。今でもいると思うんですが、まあ、そのところに、イエス様はフェニキア出身の女性が来たと。ですから、まあ、イエス様から見るとですね、もうフェニキア人と完全な外国人ですね。もう自分たちと全然違う人で、まあ、そういう女性がやってきた。でこの女性はイエス様の噂を聞いて、まあ、どうしても自分の娘を汚れた霊から助けてほしいと必死に頼み続けるわけですね。助けてくださいと一生懸命願うわけです。まあ、はるばるね、こう隠れてるイエス様を見つけてきたぐらいなんです。すごく熱心な女性ですよね。でそれに対してイエス様は何とおっしゃったかというと、すごく冷たいことをおっしゃってますね。びっくりしますですね。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。これ何だろうというと、まあ、イエス様が子供たちと呼んでいるのはユダヤ人、あるいはユダヤ人の子供のことですね。それに対して子犬と呼んでいるのは外国人、あるいは外国人の子供のことですね。犬と呼んでいるわけです。まあ、当時のユダヤ人が外国人のことを軽蔑を込めて犬と呼んでいたということはあったとしてもですね、こうイエス様までなんかこうヘイトスピーチみたいなことを言うのは非常にこうショックを受けるわけですね。イエス様はユダヤ人を癒す前に異邦人を癒すのは良くないことだというわけですね。でもこれっていうのはなんかこうとてもショックですよね。イエス様がこういう外国人差別をなさるんだろうかというふうに思ってしまうわけですが、イエス様は本気でこう言われたのか、これ決してそうではないということですね。イエス様が、決してその外国人をこう差別したということはないわけですね。まあ、むしろここではイエス様は、当時のユダヤ人の、まあ、一般的な感情を述べたわけですね。つまり、罪に汚れた外国人などですね、救いを受けるに値しないというこの排外主義ですね。まあ、自国、まあ、私たちは優れた民族で他の人たちは汚れているという、そういう排外的な感情をイエス様はここで、ユダヤ人のそういうですね感情に挑戦しようとしたわけですね。あえてこれをですね、ですからイエス様はなぜこういうことを言ったかというと、 逆にですね、このイエス様はここでこのギリシャ人の女性に強い信仰があることを見抜いたわけですね。弟子たちの前で彼女の信仰を試して、それを通じて彼女には救われる立派な信仰があることをですね、人々に示そうとしたわけですね。ですから、まあ、ここはあえてですね、イエス様は当時の通俗的なユダヤ人の概念を述べて、でさらにですね、この女性をですね、こう奮起させてですね、立派な信仰を示させようとしたわけですね。でこの本当にこの女性は素晴らしいイエス様に対する信頼と敬意を表明したものですね。これ見上げた信仰を見せたわけです。まあ、普通自分の子供を犬とか言われたらもう怒りますよね。バカにするなというですね。まあ、昔日本はね、子供のことをトンジ、豚の子とか、まあ別称を呼んだということはありますが、まあ、ただ、まあ、人に言われたら怒っちゃいますね。なんかですから、まあ、自分の子供はそういうふうに呼ぶことはあってもですね、まあ、犬って言われたらもう怒ってしまうと思うんですね。はるか昔になりますが、ナーマンという外国の立派な将軍が病気の癒しを求めてイスラエルにやってきて、このエリシャさんのところにね、来たんですが、まあ、その対応が良くない、もうこんな私のような大将軍にこう失礼だって言うんで怒って帰りそうになってですね、で彼の従者が慌てて引き止めるという場面がありましたが、まあやっぱりこう外国人だということでね、こう差別されるのみんな怒ると思うんですが、まあ、しかしこのギリシャ人女性は怒るどころか、イエス様の言葉を正面から受け止めてこう切り返すわけです。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますというですね、こういうことをですね、立派なことを言うわけですね。まあ、非常にしかも危険の効いたことをね言う、まあ、その熱意とそしてイエス様への揺るぎない信頼は大したものですね。でこの女性のへりくだった姿勢と、しかも主の恵みに対するこの良い意味での貪欲さですね、救いに対する良い意味での貪欲さはイエス様に大いなる感銘を与えたわけです。でイエス様は非常に満足してこう答えられました。そうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行きましたということで、もう癒されましたよとおっしゃってるわけですね。で本当にイエス様の言う通りにも娘はすっかり癒されていました。イエス様の言葉をお借りすれば、彼女の信仰は彼女を救ったということですね。彼女の信仰は彼女の娘を癒したということです。外国人の女性の態度と信仰は本当に立派なんですが、まあ、しかしこれは実はですね、イエス様に一番近い人であるイエス様の生まれ故郷の家族や親戚とは正反対ですよね。このイエス様から一番遠いはずのギリシャ人の女性はイエス様に一番近い人とは正反対の信仰を見せたわけです。イエス様の血縁や親戚がたくさんいたナザレではですね、人々に信仰はなかったので、イエス様は病の癒しができなかったと書いてますね。ですから、一番近いはずの家族たちはですね、信仰がなくて癒されなくてですね、イエス様から一番遠い、イエス様から犬と呼ばれた女性がですね、立派な信仰を示したわけです。まあ、ここはですね、ユダヤ人の面目をなくさせるほどの立派な信仰を異邦人が示したわけです。その結果として完全な癒しを受けたわけです。ここにイエス・キリストの神の王国とはどんなものかが浮かび上がっている。まあ、ここでは人種は何の意味もないわけです。また家柄とか家系も何の意味もない。立派な信仰者の子供だからとか、有名な牧師の息子だとか、そういうのは全く関係ないわけです。その人が神様へ、またイエス様にどのような心持ちを持っているのか、どれほど信仰が強いのか、まあ、そこだけが問われているわけですね。イエス様はこれまでも人々の常識に挑戦をしてきました。ユダヤ人社会の中で、汚れているとみなされた人々、主税人、遊女たちと親しく付き合って、しかも彼らに信仰がある場合は、それを称賛しています。そして彼らが悔い改めることを大変喜んでいます。まあ、それに対してユダヤ社会の中でですね、重んじられていた人、尊敬されていた人、パリサイ派や立法学者の偽善や不信仰を鋭く指摘しています。そしてついにですね、ユダヤ人から見れば一番救いから遠い人々、神様すら知らない、外国人の女性の願いを受け入れて彼女の信仰を称賛したわけです。まさにイエス様において、後のものは先になり、先のものは後になるということが起きているわけですね。この外国人、一番後の人が先になっているわけです。まあ、この出来事の後にもイエスの異邦人での地の活躍は続いていきます。通路の北側にある同じく海岸沿いのですね、異邦人都市シドンにも向かっていて、まあ、そこを通ってデカポリス、つまりデカポリスは10の都市というんですね。これギリシャの10の都市ということですが、まあ、そこに向かっています。デカポリスもギリシャ語を話すギリシャ語文化圏ですので、 ユダヤ人からすると完全にアウェーですね、異邦人の地であります。そこで、もうイエス様は耳も聞こえず口も聞けないこうヘレンケラーのような人を癒しています。まあ、大変これ驚くべきです。ヘレンケラーが癒されたら本当に驚くべきことですが、それを成し遂げたわけです。イエスはこうした癒しの技を、あまり目立たないようにやろうとしたんですが、人々は黙っていることができずに、こうして異邦人の地でもイエスの評判はどんどん広まっていきます。イエス様が異邦人伝道した期間は確かに短いわけですが、しかしそのインパクトは非常に強かったんですね。ですからこの後の人たちの時代、人たちが異邦人の宣教する時代の道備えをイエス様はここでも成しているわけですね。まとめになりますが、今日はイエス様がユダヤの文化圏を離れて外国人、異邦人のテリトリーに向かった場面を読んでまいりました。当時のユダヤ人にとって外国人というのは汚れた存在として遠ざけられている、そういう人であると。そうした地域はですね、ユダヤ人を植民地化していたローマ帝国の勢力圏ですから、ユダヤ人にとってはですね、汚れているだけじゃなくて敵ともいえる、自分たちを迫害するそういうグループでもあるわけです。しかしそうイエス様はそういった外国人に対する偏見は全然持ってないわけですね。むしろ彼の本質に注目しています。つまり真の神を知らないと軽蔑された異邦人でもですね、ご自分に対する強い信頼があるのを認めてですね、それを称賛して喜んで彼らの願いに応えています。イエス様は自身は生っ粋のユダヤ人ですので、彼の同族の持っているです、ね、ユダヤ人の持っている異邦人に対するこうマイナスネガティブな感情をよく理解していたわけですが、それに左右されることなく異邦人の中にもですね、信仰があるのを認めて、それを受け入れています、称賛しています。こういう外国人に対する開かれた姿勢は私たちも大いに見習うべきことであると思います。私たちは今アドベントの期間を歩んでいます。神の救いのご計画というのはこの2000年前の主のご降誕によって、本当に私たちにとっても身近なものになっているわけですね。それはイエス様のご降誕によって旧約の神の民であるユダヤ人以外の私たち外国人にも救いの道が開かれたからです。イエス様の伝道の本質というのは何かというと、これは一つはですね、境界線を打ち破ることですね。当時のユダヤ人たちは、同胞であるユダヤ人も二つのグループに分けています。二つのグループ、一つは神の教え律法に従う正しい人々と律法を守らない、あるいは守れない人々、こういうグループに分けていたわけですが、しかしイエスはこうした垣根を壊して罪人たちを神の救いに招いていたわけです。でさらにイエスはですね、もっとこう大胆にもですね、神の民であるユダヤ人と神を知らない異邦人というこの大きな垣根も壊しているわけです。最もこのことが本当に実現していくのは、本格的に実現していくのは使徒の時代なわけですが、しかしイエス様の活動の中にもこうした異邦人への救いの到来を予感させることがあるわけです。それが今日の出来事なわけです。イエス様が異邦人の救いのためにこの世に来られたことを深く覚えて、アドベントの期間を過ごしていきたいと思います。お祈りします。ユダヤ人だけでなく外国人、異邦人にも救いの技を成し遂げられましたイエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝は主イエスが異邦人にも救いの手を伸びておられた場面を学びました。まさに今は救いの時、異邦人の救いの時代です。私たちの教会もその神の目的のためにお持ちください。我らの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。